今日のカフェテラスお客様、NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速子育て支援の皆さんの出てくる小さな悩み、よくある悩みにお答えいただきたいと思います。今日はですね、6歳の男の子さんのお悩みということで、夏休み中に、飼っていて面倒を見ていたカブトムシが残念ながら死んでしまったそうで、それをきっかけに幼稚園に行くことを渋り困っていますというご相談なんですね。大切にしていたものへの愛着が強いタイプなので、その気持ちも分かりますが、今後成長していく上でもいくつか出会う場面だと思います。どのように声をかければいいでしょうか、受け止めて前に進むことができるでしょうかというお悩みなんですけども、いかがでしょうか。
はい、まずね、はい、幼稚園に行かなくなったということと、カブトムシが死んだということは、はい、ちょっと分けて考えさせていただきたいと思います。
あ、そうですか。
はい、まずカブトムシを大切にしてたカブトムシが死んだ、寂しいっていう気持ちは、ね、はい、とても大切な感情だと思うんですね。子供さんがこれから逆に大きくなっていく中での一つの命を感じる、はい、とても大切な貴重な体験をされたんじゃないかなと思うんです。はい、でそれにあたって死んだものは仕方ないではなくって、その寂しい気持ちを十分に共感してあげてほしいなと思いますね。
はいはい、
で死んでしまったっていうことに関しては、寂しいねって、大事にしてたものねっていうことと同時に、カブトムシさんが死んだとどうなったんだろうねっていうところ、少し物語っぽくお母さんと一緒に考えて、はい、もらうと、死んでおしまいになったわけじゃないんだなっていうことで、少しお子さん前向けるんじゃないかなと思うんですけど、カブトムシさんもその何々くんに大切にしてもらって、とっても嬉しかったと思うよっていうことと同時に、だから多分死んでも何々ちゃんのことはちゃんと覚えてるし見てるんじゃないかなとかね、そしたら今度またあったかい夏が来た時には、きっとまたカブトムシ君は来てくれるかなというような感じで、
はいはい、
少し前を向けるような、そんな夢のあるお話を一緒に、はい、できたらいいんじゃないかなと思いますね。
例えば今の場合だったら虫さんですけども、はい、今はペットねたくさん飼ってらっしゃるから、はい、そういう命あるものとのお別れっていうのは、はい、この方も書いてらっしゃるように、はい、これから先々何度かね、はい、訪れると思いますけど、はい、いくつぐらいの年齢までだったらそういう、夢のあるお話で。
そうですね、小さい時にそういうお話を何度も経験する中で、小学生ぐらいになってくると、自分の中でそれが解消できるような、こうかな、ああかなって
受け止め方として、
はいはい、それを経験を積みながら年齢とともにその感情っていうのが自分でうまく消化できるようになっていくんじゃないかなとは思いますね。
じゃあやっぱりこの時期っていうのはとっても大事で、さっき先生がおっしゃったように亡くなってしまった、はい、もう仕方ないねっていう、仕方ないっていう冷たい言い方でなかったとしても、はい、もう仕方ないねだけで終わってしまうよりも、
はい、
どうなっていったかな、カブトムシ君、はい、お空に行ったかな、どうだろうって、なんかそんなお話を、
そうですね、
子供さんと
一緒に慕ってあげてほしいなと思うんですね。その時の思い出を大切に、本当に貴重な経験だと思うんですね。
そうですね、
命を感じるものを大切にする、はいはい、だから愛着が強いっていうふうにことは決して悪いことではなくって、本当にそれだけ愛情深い、深い豊かな愛情を持ってらっしゃるお子さんということで ね、そこを大事に育てていってあげると、だからそこに執着するんではなくて、死んでいなくなったけれども、でもカブトムシはカブトムシで幸せだったんだよね、全てのものに命はある限りあるものですのでね、だからいつまででもいつまででもこう、どういうんでしょうか、こう生きてるかのようにするのではなくって、
はい、
いずれは死ぬ、はい、そこを
お別れの時はあると、
はいはい、それをどう乗り越えていくか、どう捉えていくかっていうことの方が大事なんじゃないかなって思いますね。
でその時もこう面倒をしっかり見てらしたから、はい、きっと喜んでたと思うよっていう、そういう言葉がけも、
そうですね、だからカブトムシ君はきっと と喜んで、一緒にいれて楽しかったよって言ってると思うよっていうようなところを伝えてあげてほしいなと思いますね。
じゃあまずはそれが一段階としてある、
はい、
そしてまあご相談はこのきっかけに幼稚園に行かなくて困ってるという現状もあります。
そうですね、はい、確かにですね、幼稚園に行きたくないっていうのは本当はそのカブトムシが死んだってことはあくまでもきっかけ、お母さん言われるきっかけの一つでしかなかったっていうところにあると思います。これが
原因とまでは行かないかもしれない、
はいは
い
はい、子供が幼稚園保育園行きたくない学校行きたくないっていうにはいろんな原因があると思うんですね、ただその時に大人がなぜ行きたくないの、どうしてなのっていうふうに尋ねると、はいはい、子供は大人のために原因探し、何か犯人探しって言ったらおかしいかもしれないですけど、はいはい、何かがなければ学校行きたくないって言ったらいけないんだっていうことで、
原因がなければ、
はい
はいはい、
と子供なんかはいろんな要因があって、今日は気分乗らないな、行きたくないなって、はい、まあ、大人でもそうなんですけど、そういう時ってあると思うんですね、
はい、
ただ大人は心配のあまりどうしてなんで何が原因なのっていうふうに突き詰めようとします、
はい、
でもそれはかえって子供を追い込むことになるので、はい、その時には行きたくないなっていう気持ちを受け取りながら、そんなに深くどういうんでしょうか、どうしようっていうふうにならなくても大丈夫だと思います、
はいはい、
何日か経つ中で子供って気分が変わる、例えば保育園でもよく見る姿なんですけれども、はいはい、保育園に行きたくない行きたくないって言って、お父さんお母さんをすごく困らせる、ですごく行きたくないって言うんです、何かあったんでしょうかって、
はい、
言われる方はやはり多いんですけれども、そう言ってきてるお子さんであっても、お母さんお父さんが行かれて私たちがお預かりすると、気分をコロッと変えて、普通にお友達と楽しく遊んで一日が過ごせるっていうのは、
はい、
一般的な話、よくある話なんですね、だからいつまででも行きたくないんだって言って引きずってる子は本当に少ないですね、
はいはい、ということはちょっとしたことで気分転換できるぐらいのちょっと気になることが、はい、あることはあるかもしれないけれども、
はいは
い、いわゆる原因として突き詰めていかなきゃいけないほどのものではないと、
はいはい、幼稚園保育園の頃っていうのはそんなに重要視する必要はないんじゃないかな、ただ行きたくないんだっていうところを叱りつけていく、連れていくのではなくて、励ましながらそこの気持ちに寄り添いながら、一緒に行ったら今日は何があるかな、何々くん来てるかな、お友達と一緒に遊べるかなとか、先生今日は何してお話しするかな、でもしんどいんだね、そのことは先生にお話ししてあげるからねとかね、
はいはい、
お母さんがちょっと援助、サポートしてあげれるところをお子さんに提示しながらお話ししながら、保育園幼稚園の方に行かれたらいいんじゃないかなと思いますね。
気分が乗ってないっていうことは受け止めてあげて、
はい、
先生にも伝えてあげようねって、
はい、
でまた違う方面では何々ちゃんが待ってくれてるかなとか、どんな遊びをするかなっていう、
はい
はい、行った先の楽しみをちょっとこう伝えてあげると、
そうですね、本当にちょっとした工夫で、今日はじゃあ早めにお迎えに来ようかとか、
ね、
今日帰りにどこどこ行こうかとか、少しその先の楽しみをお話ししてあげるのもいいかもしれないですね、
よくおっしゃってますね、先の楽しみね、はいはい、ちょっとこう年代が違いますけども、今回この新型コロナの影響で、
はい、
小学生なんかは特に一番影響もね受けて、早くから長くお休みで、
はい、
でもそれにつれてやっぱり幼稚園の方々も、はい、お休みもありましたけど、はい、小さい方の方が影響は少ないとおっしゃってましたね、
はい、保育園なんかうち特に0、1、2のうちの保育園の方
では、あ、かわいらしい、0歳から2歳までですね、
基本的に夏休みとかゴールデンウィークとかっていうお休みをそんなに
意識してないので、
はい、
赤ちゃんもね
だから親がただ単に、はい、ずっと保育園行けずに幼稚園行けずに困るとか、先生の方がいつもの年じゃないところに、
はい、
行事がなかなか思うように進めない とか、はい、プログラムカリキュラムがうまく進んでいけないとかっていう先生側大人側の事情はいろいろあるとは思うんですけども、はい、子どもはそんなに大きく、影響を受けているわけではないですね。
ということは幼稚園ぐらいはやっぱり同じですか？そんなに。
そうですね、ただ段階を得て段階を経ながらカリキュラムを作っていく中で、子どもたちがその時期に経験させてあげたいことが十分に経験させてあげれないっていうジレンマの中にいることは確かかもしれないですけれども、子ども自体はそんなに大きく変わらないと思います。ただその大人側の生活リズムが少しこずれてるところに子どもが影響を受けてるっていうことはあるかなと思います。
親御さんの大人側の、
はいはい、
これはやっぱり大きいかもしれませんね、
はい、大人の方が家にずっといる生活の中で、いつもじゃないところに行くとこのが幼稚園学校が始まったとなると、はい、大人の方が生活リズムを今度は取り戻すのにちょっと勘が狂ってるかもしれないなっていうところはあると思います。
ということは、今回もお母さんとしても幼稚園にやっとこう行くリズムがついてきたところに、はい、可愛がってた虫さんが死んでしまった、はい、でそれをきっかけにまた行かなくなった、どうしようか、いわゆるなんとかロスってよくありますけど、はいはい、このあたりはどうですか？
それが原因で幼稚園行かなくなったとはあまりこう考え、一緒にこうイコールさせない方がいいのかなとは思います。確かに寂しくなったと思うんですけれども、意外に切り替えが早いのが子供なので、その次のものが見つかった時には、はい、多分気持ちはそちらの方に行くんじゃないかな。ただその思い出としてしっかり、はい、カブトムシさんがいてたというところを一緒にこう味わってあげたらいいんじゃないかなと思います。
そうですか。当然ね、名前もきっとつけてらしたでしょうからね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。でちょっとここで1曲入れて後半もお話伺ってまいります。はい、今日は9月に入って2回目の月曜日、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
この時間はね、もう子育てされた方には、ああよくあった悩みだわとか、小さかったねと思うけど、当事者としてみたらやっぱり気になることなんですね。
そうですね、時間が経ったから、子どもと一緒に力入れちゃうと余計に収まらないというのは分かってるんですけど、子育ての最中って、ね、巻き込むんですね、子どもと一緒に感情、
ね、やっぱり世界がね、お子さんと四六時中一緒ですから、そのお子さんの気持ちがもろにきますので ね、今日のお悩みは、6歳の男の子さん、年長さんでしょうかね、夏休み中に面倒を見ていたカブトムシが死んでしまいました。それをきっかけに幼稚園に行くことを渋り困っています。大切にしていたものへの愛情が強いタイプなので気持ちもわかりますが、今後成長していく上でもいくつか出会う場面だと思います。どのように声掛けをすれば受け止めて前に進むことができるでしょうかというお悩みに対して、先生としては2つに分けましょうと、カブトムシが亡くなったこと、これはしっかり一緒に、寂しくなったねって、でも一緒にいる時にはきっとカブトムシさんも喜んでたよっていう、そんなお話をすればいい。そして幼稚園に行きたくないっていう、これは何かのきっかけであって、これが全ての原因ではない、はい、で今のこの時期というのは、先ほどちょっと一曲聞きながら伺いましたら、はい、やっぱり子どもさん変化のある時期ですか？
そうですね、季節の変わり目、今年は特に暑い夏だったので、子ども自体も疲れが溜まってきてて、この時期っていうのはその夏の疲れと季節のその寒暖の差、一日の中でっていうところで、やはりそのリズム、体調を崩しやすくなってますね。だからどうしても精神的にもしんどくなって、体もしんどくなってくるけれども、精神的にもしんどくなってくる時期じゃないかなと思いますね。
だから子どもさんといってもぐっすり寝て翌朝元気とは限らない、やっぱり気分も引きずったりするわけですね。
そうですね、いろいろとしんどい時期、本当体調も崩して鼻水を出している子も非常に多くなってきてますね。
そうなんですね、でその時に声をかけるとしたら、先ほど先生おっしゃってくださった、はい、もう一度お願いいたします。
はい、本当保育園とか幼稚園行きたくないっていうところは、そんなん大丈夫よとか行きなさいとか叱るんではなくて、 あのしんどいねって言いながらも、あの一緒に行く、あの行ったら何が楽しいことがあるかな、何々ちゃんこうかなあかなって言いながら、またそのしんどさをあの先生にもお話ししてあげるからねって、今日はしんどいからって、じゃ あ, あの今日はお部屋の中でじっとしとくよとかいうのも先生と一緒に相談しとくわねって言いながら安心をさせてあげる。でまた帰りには、じゃあ何どこどこ行こうかとか、何々をあのしようかとか、また楽しみをあの伝えてあげながら、こう励ましてあげてほしいなと思います
ね。今ね伺っててね、私そういうタイプの子だったのでなかなか手のかかる渋々の方だったので、はいはい、あの伝えてもらうって言ってもらえたら、はい、とっても安心した覚えがあります、はい、先生にちゃんと伝えとくねって、今日はなんかしんどいって言ってたからって、でもちろん一緒に行ってもらって、はいはい、先の楽しみをね言われても、私はなんか渋々行く方がもう、はい、もうすごい精一杯だったので、はいはいはい、先生に伝えてあげるねって言われた言葉は安心した覚えが今ふっと思い出しましたでもそれだけでも随分違うかもしれない、ね、
そうですね、自分でそのしんどさを先生に言えない、はい、どう言っていいかわからない、そこにお母さんの方がその一言伝えてくれた安心感、うん、これは大きいと思います、
ね、そして幼稚園の先生はもう絶対それをね、はい、しっかり受け止めて、はい、あの声がけと ね笑顔を忘れませんからね、は
い、気にかけてくださいますのでね。
そうですね、でもこっちはすっかり元気になって走り回ってるってこと、はい、よくありました、はい、確かにでもこう季節的に疲れが出てきてるっていうのはちょっと考慮した方が、
はい、
そうです
ね、はい、
ありがとうございます。じゃあそれでは今度は駅前子育て交流広場などいろいろあの企画をしていらっしゃるお話を後半聞かせていただけますか。
はい、はい、駅前子育て交流広場はあのやはりまだこのコロナの影響もありますので、はい、入場制限の方はさせていただいております。あ、そうでしたね、はい、はい、あの2時間であの入れ替わりでさせていただいて、はい、いの時間5組程度 の,、はい、あの入場者ということで限らせていただいております、
はい、前回は予約と伺っておりますが、はい、今もですか。
一緒なんですね。あ、あの、はい、事前予約をしてきていただいて方があの確実に あの入っていただけるかと思います。あの5組を超えている場合はお断りせざるを得ない状況ですので、はい、ご理解いただきたいなと思います、はい、またあの駅前広場の方ですね、ご心配をおかけしているところはあるんですけども、消毒その時間交代の合間を縫って、はい、おもちゃの消毒とまたあの床棚すべての消毒を行っております、
はい、あ大変ですけども、はい、安心するためにはね、そうですね、しっかりとですね、で
その都度必要に応じて、はい、あのお子さんのお口に入れられたものとかあと遊ばれたものはその都度あの消毒の方もさせていただいておりますので、はい、安心して入っていただけたらなとは思います、はい。で、講座の方なんですけども、あの以前は月に何ぼかって、ね、いくつかさせてはいただいてたんですけども、ね、あのなかなか今のこの時期あの思い通りにはいかないところはあるんですけども、はい、あの月に1回から2回は、はい、あのそういう講座の方をさせていただいております、はい、ずっと例年で、ね、させていただいておりますイクメン向上委員会、はい、10月の、27日日曜日11時から12時までさせていただきます、はい、こちらの方もあの定員、3組というあのあ
すごく
少ないです
ね、です
けども、
はい、
あのまだあの多分いけると思いますので一度おご確認をしていただけたらなというふうに思っております。でまた先になるんですけれども10月にはわらべうたんベビーマッサージ体験版ですね、こちらの方も予定はさせていただいております、はい、ただあの10月の行事ですのでまたあの広場の方に直接お問い合わせいただけたらと思います。
はい、じゃあそのお問い合わせ先の連絡、
はい、
はい、お願いいたします、はい、
駅前子育て交流広場、電話の方ですね、はい、079-556-5230、
はいはい、
079-556-5230、はい、駅前交流広場の方です、
はい、
10時から、はい、5時半までは空いておりますので、
そうですか、
あのお電話でご確認いただけたらと思います、
はい、火曜日、水曜日、木曜日、そして、日曜日というこの4日間ですね、
はい、
キッピーモール6階にありますので、はい、ぜひお電話は10時から5時30分この間にお願いします、はい、今日は月曜日ですのでお休みということですね、はいはい。 それから小さいお子さんのマスク、気にしてらっしゃる方多いと思いますけど、はいはい、どのようにされてらっしゃいますか。
そうですね、マスク自体は小さい子どもには0、1、2歳にはマスク着用は、はい、言ってはいないんですけれども、
ね、今も必要ないってよく言ってますね、
はいはい、大人側だけがマスクをして過ごさせてもらってるんですけども、うんうん、はいはい、やはりそのマスクが顔が半分以上隠れるところの0、1、2歳さんに対してのこう関わりっていうのはちょっと心配するところは正直あるかなっていうふうには思ってます。
大人の方の表情が見えない。
そうです、そうなんです、はい、
そうかそうか、そうですね、はい
はい、だからマウスシールドとかフェイスシールドの方を、はいはい、に切り替えさせていただいたりしております。
じゃあご自宅では、はい、手指の消毒をしっかりなさって、はい、うがいなさって、はい、もうマスクでのなかなか表情のわからないね、はい、子育てよりも、はい、親子さんだったらしっかりコミュニケーション取る、ね、はい、いや先ほどもお話ありましたけど、やっぱり親御さんの不安というのは子どもさんにすぐ伝わるんですね、
う
ん、
そうですね、不思議なんですけど子どもは親の顔色をよく見てます、うん、
知らない間にお母さんが不安になってる、はい、お父さんが不安になってるってことを感じ取るということですね、
は
い、
そう、なんとなく違うなっていうのを感じるんですね。
だからそのあたりをお母さんお父さん自体が不安を解消するためにも、今日こうやってお悩みいただいたみたいに軽い時に、まあ、ご本人は軽いと思っていらっしゃらないかもしれませんけど、はい、早め早めにぜひまたお寄せいただきたいと思います、はい、この時間お話をいただきましたのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
また
来月よろしくお願いいたします、はい。